どうも、あなたぞラジオです。引き続き、ゲストは鈴木ゆうやさんに来ていただいてます。どうもで、前編で話してたことは、まあ、空っぽな俺ブログ SNS をやって満たされようっていうことで、まあ、なんていうんだな、こう小中学校とかで人間関係がそうなんていうかな、こう価値観とか合わなくて空っぽで満たされてなかった中で、まあ、ネットにそれを求めてオンラインゲームとか掲示板とかでね、割と満たされてたんだけど、まあ、今はどうなってるかっていうと、まあ、それだけには依存しないでブログとか SNS をこうやってるみたいな話で、さっきちょっと鈴木さんから聞いたなんかブログの使い方がすごい面白いなって思ったので、今回はその話とかをしていければなと思います。で、なんかブログ、そもそもブログやってるんですか？僕はやって、一応やってるんですけど、鈴木さんどうなん
ですか？俺の場合はブログは作って消して作って消してっていうのをまあ数回繰り返していて、
なかなか続かないですよね。
なかなか続かなかったっていうのが、
僕も結構何回か
っていうのも、なんかこう、まあ、満たされる満たされないの話じゃないけど、なんかあまりにも目的を追い求めすぎたっていうか、結局そのなんか満たされたいっていう欲求が強すぎたから、なんか結局自分っていう軸っていうものと、なんかこううまく反りが合わなくて、でなんか結局続かなかったっていう。
だから満たされたい欲求は強いけど、ブログを書いてもそんなに満たされなかったってことか。
うん、まあ結果的に満たされなかったっていう。だから別に成功している自分じゃないから、まあ、むしろその失敗しない方法っていう観点で話をしていくと、とりあえず、まあ、それで生計を立てていきたいとか、アフィリエイト、
はいはいはい、
まあ、アフィリエイトっていう言葉が分かるかどうかは、
まあ、商品とか紹介してお金もらうやつだよね、
うん、っていうサービスがあるんですけど、まあ、だからそれによって、まあ、だから生計を立てたい、まあ、いわゆる分かる人分かると思うんですけど、まあ、プロブロガーみたいな人、
うん、
みたいな立ち位置に立ちたい人じゃなくて、まあ、普通にっていうか、
まあ、まあ多くの人が、
そういう人だとか、多くの人が使う目的っていうのであれば、まあ、自分が書きたいように書く
本当それ、
うん、それに多分尽きると思います、
うん、書きたいことを書くっていう意味は、うん、だから例えばアクセス数が伸びそうだから書くっていう、うん、いわゆる書かされてる感のある記事は書いちゃいけないと、我慢しなきゃいけないんだよね、うん、ちょっとね、
うん、
そうじゃないとこう疲れてきて、こう結局それで満たされなくなっちゃう、
うん、であと、まあ、自分は分からないんだけど、自分の周りには結構アクセス数を稼いでる人が周りに何人かいて、その人の話とかを結構聞いたりするんだけど、その時にやっぱり言ってたのは、例えばその数を稼いで、例えばその、まあ、いわゆるそのスマニュー、
はい、
スマートニュース、グノシー、ヤフーとか、まあその辺の大手メディア
サイトに紹介
される、まあ、いわゆる〇〇法ってやつをの恩恵とか、まあ、ツイッターの有名人とかの恩恵を受けて、まあ、いわゆるそのバズるっていう、まあ、いわゆるヒットするとかってなっても、であとはその、まあ、ヒットしてさらには書籍化とかなったりしても、結局そのブログの軸っていうのが自分の中でブレちゃうと、どんなに多くの人に見てもらったりしても、
うん、
どこか満たされないっていうのが必ず歪みとして出てきちゃうから、
うん、
で自分はまだそこまでいってないんでは分かんないんですけど、まあ、うまくいってる人たちの話をしながら、まあ、数人の人が言ってたのは、その質を求められて、なおかつ特にその固定のファンがついてる人たちのブログとかだと、
うん、
数字とそのファン の, その求める期待値っていうのが、どこで折り合いをつけていくのかっていうのも自分の中で決めていかないと、ブログを続けていくのは難しいのかなっていう、
うんうん、
だから最初から逆に言えば書きたい時に書くって、なんかもうブログの最初紹介で多分多くの人は書くと思うんですよ。例えば備忘録で使ってますみたいな
のをブログの紹介で最初に書くよね。
そう、最初に書く、うん、その時になんかもうこう、まあ、それからある意味だとその途中でも書きたい時に書くみたいな方向にシフトチェンジするのもありだし、
うんうん、
まあ、そういった方向に で書いていくのが、まあ、逆に言えば続けていく方法でもあるし、自分の承認欲求を結果的に満たす可能性は結果的に高くなるっていう。
自分もなんかある時期半年ぐらい毎日更新みたいな感じでもう定期的に書くことを決めてやってたんだけど、まあなんか若干書かされてる感っていうか、書かな今日は書かなくてもいいなって時も、もうこれ長く続いてるから続けようかなって思った時あったんだけど、まあある時それをやめて割とこう温める期間というか、あえて書かない時間も必要だなと思って今はそうしてるんだけど、まあやっぱ書きたい時に書くのがいいよねっていうことで、うん、なんか今書きたい時に書いてる書きたい時にしか書かないか、うん、ブログがあるんですよね、
うん、まあ別に紹介するつもりとかは特に別に宣伝するつもりはないんだけど
多分アドレスあるけど、
うんうん、アドレスはそうだまあその、まあ、自分が本当に今月始めたばっかりでまだ記事数も本当に自己紹介と最初の記事ぐらいで、うん、まあ2つしかないんだけど、うんでまあ、なんか一応そのやっているブログっていうのは何だろう、こう、まあ、自分はそのスペイン語っていうのをまあちょっと大学の時にかじって、それでまあちょっと一時期離れていたんだけど、また最近始めて、まあ再開して、で何かこう基本的に外国語とかってよっぽど特殊な環境にいないと使う
使う
道がないっていう、
しかも英語じゃないとなおさら、
そうなおさらその使う環境が限定されてくるの でそこでそのまあ後で話そうと思ってるんだけど、まあ、SNS も含めてその、まあ、まあ自分でまずはその使う環境を作るっていうのが、まあ、目的の一つっていうのと、あとは自分はなんか観光とかそういう方向にも興味があって、でまあなんかこれからオリンピックとかなんかまあエンブレム問題で若干荒れてますけど、本当にうまくいくのかどうか分かんない、まあそれはさておき、まあそのオリンピックとかの需要とかもあって、
まあ訪日外国人が増えていくんだろう
ね、そう、それで去年よりも、まあ、間違いなく今年の人数も増えていて、
増えてね、
まあ首相も、まあ、2000万人目指すっていう、まあそれがあるないにもかかわらず、もともと観光とかは、まあ、大学の時ぐらいから結構興味があって、でまあそれでまあなんかちょっとずつ自分のブログをまあなんかまあマネタイズ、まあお金に収益としてするかどうかは別としても、なんか自分で発信していくっていうことにまあ興味があって、でまあ自分のスペイン語のまあ上達っていうのが目的と、あとはまあそういった人たち向けに発信していくっていう、まあ自分と他者っていう両方の軸を持って、まあ一応やっていこうかなっていう、
そうですね、自分にとってのメリットがそのスペイン語を学ぶっていうことで、で他の読む人にとってのメリットがまあスペイン語、まあ、スペイン圏の人とかスペイン語圏の人か、とかにまあ役立つかもみたいな、感じで、まあそう、なんかやるときってそれって両方ともあるの大事だなって、なんか誰かの役に立ちたいっていうことだけで絶対続かないし、自分のためだけにやれみたいなのとなかなか結局読んでも すごい全然読んでもらえなくて、結局続かないみたいな、なんかすごい両方あるのいいなと思って、
で一応考えてる使い方っていうのもあって、
ていうかまずなんかブログ目にした瞬間、なんかこうアルファベットみたいなのがいっぱい並んでて、なんだこのブログみたいな、そうびっくりした、こんなブログを日本人がやってるの見たことなくて、そうこれどういう中身を解説してもらわないと完全にわからないやつ、
いや、まあ、これはまあ本当に自己紹介とかなんだけど、まあ、例えばその、まあ、2記事目はまあ自己紹介のまあつながりで
アニメって書いて
ある、そう、まあ、簡単に言うと、まあ、だからその自分の人生は常にアニメとともに歩んできたっていう、まあ、日本語にするとまあこんな感じで、っていうのも、まあ、だからそういった特にその、まあ、外国人でもまあ比較的分かりやすいことっていうのを まずは主にやっていくっていうのと、あとはその、まあ、まだ自分の語学レベルが高くないっていうのもあって、比較的その紹介しやすい、自分にとってやりやすいことからやっていこうかなっていうので、 でこれっていうのはその続かなかったのも反省して、基本的にその、まあ、英語で、まあ、手帳でもいいんだけど、その英語で手帳をつけるとか一時期本で流行ったと思うんだけど、そういうのって結局そのよっぽど習慣ができてないと、その英語で物事を考えるっていう行為そのものすらなかなかその自分しんどくて、そのよっぽど余力がある時じゃないと、余力がある時とか、まあ、自分はよくあるんだけどテンションがおかしくなってとか、うん、なんか酔った勢いでとか、うん、あとはまあ天才クリエイターじゃないから分かんないけど、あ降ってきたみたいな時があれば、まあ、そういった時にしか逆に言えば書けないっていう、まあ、ある意味自分の中で制限をかけて、うん、でそれが働くようにして、で余力がある時に書けるっていう、だからその書かされてる感をできるだけ作らないようにしようかなっていう、うん、っていうのと、あともう一つはこれにプラスして、うん、その外国語を勉強するって言ってただブログだと、いきなりそのブログだけその、うんうんうん、あれしても読まれないなっていうのがあって、じゃあどうしようかなって考えた時に、そのまあ自分が使ってるのはラングエイトっていうその外国語を勉強してる人が、そのネイティブの人とか語学レベルが高い人に実際にその、まあ、主に文章で書いたのものを、まあ、添削してもらうっていうサービスで、
これなんか、
まあ、SNS に結構近いところがあって、
そうラングエイトっていうサービス初めて見て、なんか英語学習系のサービスって前受験生の時期とかに探ってて、なんかアイノーってやつだっけ、なんかゲーム感覚でこう英語英単語とか学べるような単語帳みたいなのができるサービスは見たことあるんですけど、このラングエイトっていうのを見て、なんか添削っていうのを通じて、なんか自分が書いた文章を SNS の中でなんかやり取りしてこう見てもらえるとか、そういう感じ、うん、
で面白いのは普通にこのその向こう側に添削してくれる人と普通にまあ友達機能もあるし、その友達、まあ、友達じゃなくてもメッセージを送るっていう機能も普通についてて、
はいはいはい、単にその添削のこう事務的な仕事にやり取りだけじゃないっていう感じなんだ。それ
多分逆にその添削だけだと結局多分続かない、
ないよね、
そう多分続かないっていうのを、まあ、うまくそのサービスを使ってもらうっていう多分一つのやり方として多分
ある、文通みたいな楽しさがありそうで、やってみたいなと思って俺もこれ聞いて、
でまあ基本的に多分英語とか中国語なら使用者も多いから、多分まあスペイン語でも結構スペイン語圏ももともと使ってる国が南米と、まあスペインはもちろん中南スペインと、まあアメリカも含めて北中米、北中南米だから、まあ結構使ってる人が多いから返信も早いし、
例えばどのぐらいできたりするの？
いやそれは分からない。まあでもなんか結構
バラバラ、
うん、バラバラでも結構、長く使ってる人とか、あとはそうだね、あとはこのサービスが面白いのは、かなりレベルの高い人もそこそこいるっていう。
レベルって何？
あだからもうネイティブ、
ああ
だから
話すレベル、
そうだから例えば日本語もそこそこの、まあ、普通に会話してレベルが通じるぐらいの人が自分の勉強してる言葉を直してくれるから結構、
それネイティブスピーカーってこと？
うん、そうそうそう、だから例えば自分の場合で言うと日本語の分かる、まあ、スペイン人なりアルゼンチン人なり、メキシコ人
の、
そこそこ分かる人とか、
そういう人が制作してくれちゃう。
そう、たまに文章でそのなんかもう論文の資料を例えばなんか日本語で載せてくる人みたいなのもいて、
そんなんやってくれた、
これもう直さなきゃいけないのみたいなこれすごいなみたいなのもあって、
それはあんまりにも難しすぎるとやっぱ人来なかったりするんだ。
いやそんなことはないと思う。でそこが面白いのはそれをさらに直す人もいるし、だからそこが面白くて、
しかもそれで無料っていうか普通にみんなボランティアっていうか楽しいからやってるっていう、
そうそうそう、基本的には無料。でこれは主に文通を目的っていうよりかは、まあ主の主な目的は添削っていう、で、まあ、サブとして、まあ、つながれるっていうスタンス、だから逆に文通ってなるとなんかいつの間にかこうどっちかの言語に偏りやすいとか、
あ結局確かにどっちか選ばないと、
になっちゃうとか、日本人だと多分日本語分かってくれる人と多分会っちゃうと英語結局使わないみたいな。でもそこが難しくて、だから基本的には両方にとって、だから例えばそのこの友達機能、まあ本当に久しぶりに使い始めて、自分前に使ってたんだけど、でまあまた使い始めて、その友達になった人とか、まあ友達機能があるんだけど、その友達機能でなった人っていうが書いた人のを、まあ基本的には添削するようになるじゃん、仲良くなった人のね。で逆に言えば自分のもしてもらうっていう、
相互に、
そう、相互にしてもらいやすくなるっていう関係性がまあ築けるとか、
いいね、
っていうのは結構面白いなと思って、だからまあ主にブログとか、まあ、そうだね、ブログの使い方としてはこんな感じで使ってる。
なんかそれ続けていったらこう、もうちょっとこうでっかい夢かもしれないけど、なんかちょっとやってみたいこととかってあるの？
そうだね、まあそうしたら一応はなんかこうブログをもう少し発展させて、まあ一つのなんだろうな、まあアプリなりポータルサイトみたいなり、まあ掲示板みたいな感じで、よりこう相互の関係につなげていきたいなっていう、
なんかコミュニティみたいなのを作りたい。
そう、なんかコミュニティって結構特にそのここ数年乱立してる気がして、まあ、特にその旅行系とか、まあ、日本も含めてなんだけど、だからそういった中でもなんかこう別にその多くの人に使ってもらいたいっていうのもまあないとは言えないけど、でも逆に言えばなんかこう統一してこの目的がある人はここみたいな、まあ、まさしくこの指止まれじゃないけど、そこの指に止まってくれる人が集まれるようなあれにしていきたいなっていう、SNS か、
あ、まあそうね、じゃあ、まあ、まとめると、ブログを、じゃあ今回普通さ、やっぱブログって続けるの難しいと思うんだけど、なんかね、ちょっとだけ満たされたい気持ちがあるとはいえ、ただ単にブログをやってるだけでやっぱり続かなくて、それをこう鈴木さんうまく、まあ始めたばっかり、若いってことじゃないか、まあでもこう続きそうな感じがするわけで、それはなんかその自分のとっての、 そのスペイン語学習のメリットとプラスなんかそういう SNS とかそういう人間関係をこう組み合わせてやってるからすごい面白いっていう話で、その話を聞いて面白いなと思ったのは、自分は割とそのアイデアに共感して、そのなんかブログをやることが目的化するっていうか、ブログの記事数をためるとか、とりあえずブログを続ければいいみたいなのって、結局それだけだと逆に続かないなと思って、なんかブログを通してリアルな人間関係を作ってとか、まあ、ブロガーのそのトークイベントに出てみるとか、まあ、ブログのためにって言うとあれだけど、ちょっとそういう感じでお店とかに出かけてみたりとか、まあ、こうやってラジオ撮ってみたりとか、それってすごいいいし、なんか健全な満たされ方だなと思ってて、ね、なんかこう最近暇だなとか満たされてないなみたいな人はぜひラジオに出て喋ってみませんかという誘いかけです。なんか鈴木さんから何かありますか？
でこのブログっていうのだけだと実際に難しいなっていうのも、まあ、実はあって、でそれを保管していくっていうのが、まあ、主にその Facebook の Twitter とか、まあ、LINE も含めて、まあ、だからそういったのところで、例えばなんかその、まあ、有名とか無名とか関わらず、なんかこう自分が面白いなと思った人とか、そういったコミュニティにアプローチをかけてみるっていうので、
そうだね、
で例えばなんだけど、その自分の場合はなんかいきなり Facebook とかメッセージで、まあ、それなりに有名な人にいきなり会ってもらえませんかみたいな、
結構やってるよね、よくやってる、
そういうのをよく、まあ、最近はあまりやってないんだけど、まあ、一時期やっていて、でその まあ、明らかにその自分たちよりもそのネットとかのリテラシーの高い人たちっていうのは、まあ、よっぽど忙しくないとかこいつ変だなって思われない限りは大体面白そうだと思ってもらえば基本的に会ってもらえるから、
意外とね、
そう意外に、そう意外に、
そう意外と声かける人ってめっちゃ少なくて、それだけでなんか、うん、おお面白いみたいな感じで会ってくれたりする。
でまたこれが難しいのはその、まあ、勉強会とかによく出た人とかその情報商材とか、まあ、分かる人は分かると思うんだけど、うん、そのノウハウコレクターとかそのなんかその会に出ることが目的化しちゃうと、うん、またそれもまた意味がなくなっちゃって、まあ、そこのバランスっていうのは、まあ、自分で取らなきゃいけないんだけど、でさっきの話じゃないんだけど、そのツイッターとかその例えばフェイスブックでメッセージ送って、まあ極端な話、例えば100本まあ打つっていうか、まあ100本メッセージ送って、2、3本、まあちゃんとメッセージを送る、そのスパムみたいじゃなくって、ちゃんとメッセージを、まあ誠意あるメッセージを送って、その例えばなんだろうな、まあ3、4発でも当たれば。まあいいなって捉えられれば多分続くと思う。逆に言えばそのもうなんか例えば10発とか20発とか打って当たらないなと思ってやめちゃうぐらいならやらない方がいいと思う、うんうん、そこでへこんじゃうとなんかこう自分の存在をまさしく認められてないんじゃないかみたいな、うん、だからその今年話題になった嫌われる勇気じゃなくて、自分の場合は提案したいのは無視される勇気みたいな、うん、無視されても別にそれは自分っていう存在が否定されたわけでもないから、
それは別に全然そうじゃないです、
そういうわけじゃないから、なんかこうどんどんやってみるっていうの
は、うん、期待してみればいいでしょう。
そう、散々無視はされるけど、でもなんかこうその1回の出会いっていうのはすごい濃厚で、自分とかその自分の今まで そのコミュニティの中では味わえなかったような話とか経験とか聞けて、すごいいい勉強になるし時間になるし、だからそういったのもまあおすすめかなっていう、
うん、そういう1回の出会いを求めて、出会いかな、うん、まあ失敗するのもいいじゃないという、うん、そういう感じのお話でした。まあじゃあ今回はこんなところですかね。じゃあ鈴木さんありがとうございました。
ありがとうございました。
またね。